言葉の務めのですね、13回目ということで、まあ、言葉の今日は効力ということで、箴言の、16章からですね、交わりたいと思います。まあ、箴言というのは非常に、ソロモンの知恵に満ちている章でしてですね、まあ、人生の、知恵、そういうのをこう集めているんですが、これもね、命の文脈で捉える必要があります。ただ単なる世の中の、その、よりよく生きるね、いわゆる教訓とか、そういうものとして捉えたら全然ね、意味がない。まあ、そういうものっていうのは別に聖書でなくても山ほどあるわけです。で、私たちがこの聖書から読み取るものは何かと言いますと、命です。ね、この中にキリストがいるということを、知る必要がある。キリストがこの御言葉の中におられる。そのキリストを掘り起こすんですよ。ね。それで今日の箴言16章をご覧ください。まず一節。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。あるいは導かれるのは主である。我々は自分の心に、計画それぞれ持っているわけです。皆さんの人生に計画ありますよね。ありますよね。これから5年後10年後に何をしようか、それぞれこうイメージを持っているはずです。で、私も持っている。だけどこれを自分の力でね、まあ何か実行しようとすればそれはつまらない。世の中のものと同じになってしまう。で、私たちはここで、大事なことはね、答えは誰がくださるかというと主です。ですから私たちが描いた計画を、これをね、自分の中に留めておくだけじゃなくて、一度主の手の中に捧げる必要がある。明け渡す必要があるんです。で、聖書の中の原則っていうのは、死と復活の原則です。私たちが自分で何かをね、まあ、仮にそれが主から言われたにせよ、始める。そしてそれがある程度ですね、こう、まあ、人間の目から見てうまくいくかもしれない。だけど、それを一度全部手放すべき時が来るんです。で、それを握りしめていたら、これは絶対に、主のものにならない。自分の栄光です。ですから一度ですね、それを完全に明け渡し、それを一度死につけて、で、蘇ったものが誠の主のものである。これが、死と復活の原則です。ですから私たちこれ計画を持ってね、それを、主はその下に答えをくださる。まあ具体的にはこれ言葉をくださるんです。そしてその下に言葉が与えられた時にそれを語り出すならば、それが私たちのものとなる。私たちの所有となる。で、その後一度ですね、ここで死と復活を経た後にいただけるもの、これが主のものです。ですから、自分に栄光は一切ない。一旦全部壊れてしまう。自分の計画、ね、一旦ご破産になる。そして復活した時に、御言葉が与えられる。これが主のやり方です。死と復活の原則。で、この時に、まあ私たちですね、いろんな場面でこの言葉をいただく必要があるんですが、マタイの10の20を見ていただきますと、まあ今自分の計画のことを言いましたが、マタイの10の20を見ますとですね、こう書いてあります。これは迫害された時の場面ですね。で、私たちは必ずある場面で、コンフロンテーション、要するに世を選ぶかキリストを選ぶか、これを問われる時が来る。で、この時に主は、 あなた方、ね、19節を見ますと、人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及ばない。話すべきことはそのとき示される。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちに会って話されるあなた方の父の御霊である。私たちの口に、与えられるこの言葉は誰から与えられます？父です。そして私たちの内なる御霊、これは父の御霊と呼ばれていますが、この方が語り出す。これが復活の領域でなされます。で、私たちね、知識をいろいろ語ってもね、自分の頭の中から語ったものっていうのは命にならない。だけど、内なる御霊が語り出したもの、死を経て復活の後に語られたものは命を伴う。これが、主の計画です。私昨日ですね、大学でちょっと仕事があった。ね。で、朝早く出たんです。遅れないようにとも。そうするとですね、そういう時には邪魔が入るんですね。大井の料金所で、3キロぐらいのところを40分。車が動かない。そして向こうね、料金所通り過ぎてみたら事故だ。有明のところで。そして急遽、都心の方に戻ってですね、箱崎の方から行った。で、順調だと思ってですね、このまま行こうとかと思ったら、先の京葉道路、ね、船橋までですね、船橋から穴川17キロ、事故渋滞。そこでまた急遽新木場に戻って湾岸線に戻ってですね、しばらくまた順調だと思ったらですね、また穴川の手前、事故、5キロ、渋滞。ほんで、穴川の手前で降りて一般道を通って、これがまた渋滞。そしてまた穴川から乗って大学まで着いた。これが人生です。私たちは計画を持つわけ。何時に起きて、何時に出れば何時に着く。順調に見えて、必ず邪魔が入るんです。で、その時ね、3時間20分かかったんですよ。いつもは1時間20分ぐらいのところをね。で、そこで、イライライライラってこうね、来なかったわけ。我々ね、いいですか？目的を間違えると、イライラさせられる。もしそういうね、何かこう、私たちが歩んでいくときに、障害物でポンポンポンとこうね、道が塞がれそうになったときに、その道をまっすぐ行くということ、あるいは何か自分の計画を成就することを第一にすれば、必ずフラストレーションに陥るんです。だけど、そのときに、主を求める。主の中に留まるというのが、第一のプライオリティになっていれば、あまり影響はされない。それは時間気になりますよ。やばいな、ちょっと遅刻だ、つってね。だけれども、ね、その中で、主に触れることができる。私たちの計画、これはね、うまくいかないっていうのが世の中です。で、その時に問題は何を求めるか。キリストです。復活の命です。で、それは父の御霊がね、語り出す。これは迫害された時にどう答えるか、福音を語る時にどう答えるか、あるいはあなたのキリストをね、世の中の人がチャレンジしていきますよ。お前たちはクリスチャンだ。ね、一体どんなものか。そうチャレンジした時に誰が答えます？内なる父の御霊です。ですから私たちの頭、ね、記憶力が落ちても構わない。内なる御霊は覚えているんです。御言葉をくださる。下に御言葉をくださる。必ず自分の力が尽きた時に内なる御霊が働かれる。これが死と復活の原則です。そして、2節を見ますと、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の、これね、魂って書いてあるんですが、新改訳魂ってなってますが、これ霊です。人の霊ね、人の霊の値打ちを測られる。 で、大事なことは我々ね、自分がね、やっていることは純粋であるというふうに私たちは思っている。で、世の中の宗教をやってる人たちっていうのは、これこそ主のためにやってると思ってですね、確信を持ってやっている。だけどしばしばそれは、命と関係のない、むしろ多くの人々を消耗させるだけの働きになっている。主から見て正しいかどうかっていうのは、あるいは純粋かどうかっていうのは、どこにあります?霊です。私たちの霊の状態が、ね、さっき、言葉を与えるのは、父の霊、御霊である。その内なる霊、御霊と私たちの霊が、チューニングされていることが正しいことです。だから人の目で、正しいかどうかという判断ではなくて、私たちの霊の状態がどういう状態かっていうのを主は測っておられる。ルカを見てください。ルカのですね、9章の54節です。ルカ福音書の9章の54節。ここでですね、弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。感激ですね。ヨハネは何て言われましたっけ？あだ名。ボア、ネルゲ、雷の子。天から火を下しましょうか。私たちがね、こう自分の道を行った時に邪魔するものが出てくるんです、皆さん。足引っ張る人が出てくるんです。ね、必ず悪意を持ってか、あるいは悪意がないかもしれない。いずれにしましても、私たちの足を引っ張り、私たちの行くべき道を閉ざしてしまう、そういう存在が出てきます。その時に私たちはどういう気分になります?この暑い中でね、頭おかしくなって事故ばかり起こしてと言ってさ、うーんとこう内側から込み上げるものもあるわけよね。いい加減にしてくれと出てくる。私たちのそれは内側の霊がかき立てられちゃう。その目の前のものによって。でその時に火を下して焼き滅ぼしましょうかと我々は思うんですよ。そうでしょ?私は主のために正しいことを行っている。純粋に行っている。なのにこいつは僕の邪魔をする。あの人は私の足を引っ張る。主を、天からの火を持ってね、焼き尽くしてください。そうすれば一切の妨げがなくなってあなたの御業は順調に行きますと。これが人間の考え方です。で、そのヨハネとヤコブ、ヤコブとヨハネはそう思ったわけですよ。イエスを受け入れない。ね、人に対して火を下して焼き尽くせとやっちゃったわけ。ところが主は何と言ったか、これね、欄外注を見てほしいんですが、新改訳の欄外注にこう書いてあります。異本とありますが、写本のね、別の写本です。そして彼は言われた。あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らないのです。あるいはあなた方は自分の霊の状態を知らないのですと主はヨハネ、ヤコブとヨハネに言ったわけ。つまり主が何を大事にしてます？主、ここはね、イエスはね、エルサレムに、ごめんなさい、サマリア人はイエスを受け入れなかったとね、そういうイエスの技に対してね、障害となる人に対してヤコブとヨハネは火を持って焼き尽くしましょうって言った。まあ、ある意味で障害物を除こうと言った。人間の目から見たらいいように見えるかもしれない。一番それが主の御業を成し遂げるのにいいかもしれない。だけどその彼らに対して、あなた方は自分の霊の状態を知らないと主は言ったんです。主は何を見てます？自分の技が妨げられること、自分が受け入れられるかどうかということを見ています。あるいは自分を拒否するかどうかね、人がイエスをどのように見るかどうか、そういうことを主は評価しているのではなくて、一番主がこれを重んじているのはヤコブとヨハネに対して霊の状態を知らないんだ。 まず自分の霊の状態に心を配れということを主はこれ暗に言っている。で、マラキ書の中でもあります。あなた方は自分の霊の状態に注意をするように。で、私たちがこの霊をかき乱されてですね、主の霊とね、チューニングしないでずれちゃうとき、自分のね、独立突破の行き方に入っちゃうとき、これは正しかろうが正しくなかろうが、善であろうが悪であろうが、主の道から逸れるんです。なぜ？命から逸れてるからです。だから、主のね、評価の、基準、霊の状態を見ているということです。主の霊はどういう霊ですか？父の御霊、ね、どういう霊？キリストの霊はどういう霊ですか？主の霊は安らかで、平安で、そして常に、父の愛の中に留まっている霊。そこから出るな。そこから引きずり出されるな。これが主の言葉です。私たちの目の前にあるものがうまくいくかどうかによって影響されるな。ね。そして、箴言に戻ってください。箴言の三章。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。私たちが目の前がね、自己渋滞でね、もういろんな人が足引っ張り、障害となって私たちの道を塞ぐ。この時にどうします？火を下してその障害物を焼き尽くすんではなくて、自分の霊の状態に注意し、この霊をどうすればいいわけ？御霊、あるいはキリストの霊と一つにしてチューニングしておくことです。これが、自分のしようとすることを委ねるということです。自分であれこれ考えてもがいてね、いろんなね、人間関係、ね、そういうネットワークを使って、いろんなテレンテクダを使って成就させようとする。これは、私たちの浅知恵です。私たちがこの時邪魔された、足引っ張られた、ね、そういう時にはどうするんですか？主に、委ねよ。その時に、誰が、ね、なしてくださいます？神です。だからその計画は揺るがない。エメン？鍵です。あのね、手放すんですよ。うまくいこうがいか、いく前が、ね、手放すんです。で、手放した時に必ず戻ってくる。手放すということは自分がもうギブアップということです。降参ということです。降参した時には必ず戻ってくる。ウォッチマンにも添えてる。栄光の中で戻されると言ってるんです。自分がどうしようもなくなって手放す、自分の無力の上に何もできなくなったね、この時に明け渡す、手放す、そして主に捧げると栄光の中で戻ってくる。神の印が、印が押されて戻ってくるんです。ですから神の所有ですから、決して敵が手に触れることはできない。そしてその計画は揺るがない。私たちがですね、鍵となるのは、霊の状態を主の霊とチューニングしておくことです。そしてちょっと、飛びますが、9節を見てほしいんですね。これもこう書いてあります。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かにする、確かなものにするのは、主である。我々ね、とにかくいろんな人生の計画、ね、これを全部主にチューニングしたときに、誰が、私の歩みを確かにします？主です。主のバックアップをもらうことです。そのためには、一旦自分の考えた、思い巡らした計画、自分のなそうと思った、あるいは得ようとしたものを手放す。捨てなきゃダメです。捨てれば得るんです。それを握りしめていると、これは ますます敵がつけ込み、それによって足を引っ張られます。手放しちゃうことです。手放しちゃうこと。そうすれば栄光の中で戻ってくるんです。そして10節、王の唇には神の宣告がある、裁くとき、その口に不実があってはならない。で、これね、宣告っていうのはこれ、オラクルっていうんですけども、神の託宣。神が私に委ねて宣言せよと言った言葉。これがある。で、王の言葉、王の唇には神の宣告がある。王って誰？王って誰？もちろん、唯一の王はどなた？イエスですね。キリストです。しかし、私たちも王でしょ？第一ペテロ見てください。2の9。第一ペテロ2章9節。ここに明確に書いてある。しかし、あなた方は選ばれた種族。王である祭司。聖なる国民、神の所有とされたものである。えね、私たちが王です。まあ、主は The King。ね、定冠詞付きの大文字のキングです。私たちは定冠詞ない。キングズ、小文字のキングズ。小さな王。The King につながる、ね、祭司。王である祭司。これ祭司団なんですね。元々の意味は。祭司団。私たちは団体的にいるでしょ？祭司団なんですよ。王なる祭司団です。で、祭司の務めっていうのは何の務めでしたっけ？取りなしをする。人々を神にもたらす。ね。神と人をつなげるのが祭司です。その時に託宣が与えられる。皆さんいいですか？私たちはまた祭司であると同時に私たちはまた預言者です。預言者です。いいですか？アメリカから来る私は預言者というそういう自称預言者に従う必要はないんですよ。皆さんが預言者です。でしょ？で、書いてある。王の唇には神の宣告、託宣がある。委ねられた言葉があるんです。信じます？皆さんの唇にあるんですよ。皆さんの唇に神が委ねた言葉があるんです。これを語り出せ。これが王なる祭司団の職務でしょ。それによって人々にキリストを明かしし、神と人の間のね、取り持つ役割をするわけ。まあ、唯一の取りなしをするのは、ザ・キング、キリストです。神と人の中保者は、唯一一人、キリストだけ。その方に我々は連れて行くんですよ。そして私たちはこの与えられた言葉を代弁する、語り出すならば、その言葉は、イザヤ書にありますよね。55章。私の語り出された言葉は、無駄に変えることはない。必ず言い送ったことを成し遂げる。えめ。皆さん、やられっぱなしダメですよ。ああ、またサタンにやられた。ああ、誰か助けて。No、あなたが語るんです。自分で語るの。皆さんは何？王なる祭司団。皆さんの口には何があるの？神の託宣がある。神のオラクルがあるんです。オラクル。オラクルっていうのは、英語ね、オラクル。オラクルっていうのは、変わって喋るということです。わかります？だから、託されたものを語るんです。それが私たちの唇にはある。そして、裁くとき、ね、その口に不実があってはならない。偽りの言葉を出すな。偽りの言葉を言うな。偽りの証をするな。偽りの証をするならば、その偽りの証は自分に返ってきます。ね、偽りの証をする舌はむしろ災いを刈り取る。だから不実、真実でない言葉を言うな。私たちの口にある言葉は神の言葉。これを委ねられた言葉を語れと言ってるんです。 これが王である祭司団の任務です。皆さんね、私たち一人一人が祭司です。そのね、仕事をしているという意識を持ってます？今民間のね、あの駐車違反のおじさんたちが一生懸命やってます。あれ困ったもんですけどね。ね、あのラーメン屋さん大変なんでしょ？道端にいてさ、ね、止めてタクシーの運転手とかがね、ラーメン食べたのに食べれなくなっちゃってる。もうステッカー貼られちゃうから。で、あのおじさんたちは民間の人ですよ。だけどあの背広じゃなかった制服を着ると何を帯びるの？権威を帯びるんです。わかります？あのおじさんたちをポカンとかやっちゃったらね、公務執行妨害になっちゃう。みなし公務員なんですよ。わかります？別に公務員試験通ってるわけじゃないんですよ。単なる普通のおじさんなんですよ、あの人たちは。だけれども委託されているわけ。わかります？警察権力の委託を受けた。委託を受けて制服を着て、そしてステッカーを貼れば、これは国家権力がバックアップしてるわけ。だからそのおじさんの仕事を邪魔すると公務執行妨害です。言ってることわかります？私たちは何？単なる普通のおじさんおばさん。だけど私たちは神の国の委託を受けたの。託宣を受けてるわけ。だから私たちは背広じゃなかった制服を着てるんです。この制服を着て貼るんですよ、ステッカーを。そしたらそれは国家権力、我々の場合は天の御国の権力がそれをバックアップしてるわけ。エメン。これが私たち神の王なる祭司団の任務です。だから何かあったらすぐ泣きついて誰かのとこ行ってお願いって、こういうのやめ。自分が祭司、自分がその権力を持、権威を持ってる、その託宣を持ってるの、みんなさんが一人一人が。わかります？騙されちゃダメ。寝てなんか怖くない、サタンは言う。あんたなんか怖くない。あのね、怖くない、怖いから言うんですよ。本当に怖くなかったら言う必要がない。あんただって怖くない、本当は怖いのよ。いいですか？あのね、サタンを我々恐れる必要はあります？サタンが私たちを恐れているの。私たちがステッカー貼るんですよ。ステッカー貼られるのを恐れているわけ。彼は違法駐車やってるんだから、世の中を違法に占拠してるんです。だから貼る、張り切って貼る。あらゆるところで貼るんです。ここは神の領域、ここは恵みの領域、ここは祝福の領域、ここは神の血が得た領域。自分の旦那がどんなに反抗しようが、逆らおうが、足引っ張ろうが、うちの旦那は神のもの、ペタッ。うちの子供は神のもの、ペタッ。そしたらそれは誰がバックアップするわけ？天の王がバックアップしてる。それを引っぺがしたらどうなるの？公務執行妨害。サタンは我々が貼り付けたもの、我々が宣言したもの、我々が語ったものを取り消すことはできない。エメン。そして13節を見てください。まあ、その前を見ますとね、正しい天秤と計りは主のもの、袋の中の重り石も皆主が作られたもの。悪を行うことは王たちが忌み嫌う。王座は義によって固く立つ。正しい言葉は王たちの喜び。正しい言葉っていうのは、まっすぐな言葉ということです。まっすぐな言葉は王たちの喜び、私たちの喜び、もちろん神の喜び。まっすぐに語るものは何されると書いてあります？愛される。誰に？神にです。世の中の人からは多分疎まれるんですね。あるいはクリスチャンからも鬱陶しがられるかもしれませんよ、御言葉語ると。いい？あなた方は神に愛されて効果が立っとく、あなた方のこういうね、砂糖まぶしの言葉はみんな喜ぶんです。そういうのを聞きたくてしょうがない。だけれどもズバッと御言葉語られると、何よふんとか言ってね、もういきなりこうってこう変わるわけ。人は神の言葉を聞きたくないんです。 なぜ？切られるからです。だけれどもそれをまっすぐに語る者は愛されると書いてある。私たちはね、まっすぐに御言葉を語る。王の憤りは死の使者である。しかし知恵のある人はそれをなだめる。神はね、世の中を怒っているわけでしょ。だけどその怒りをに私たちに下すことはなく、誰に下したんでしたっけ？キリストに下した。でキリストが取りなしをした。キリストは何でしたっけ？なだめの備え物です。ですからここにあるね、王の憤りは死の使者である。神を怒らせることは怖いことなんです。だけどもその怒りはどこに下されました？キリストです。そしてキリストはなだめの備え物にされ、そして今キリストは何をしています？なだめておられる。取りなしをしておられる。我々も祭司として何をするわけ？取りなしです。なだめ。そのためには何を捧げるわけ？なだめの供え物であるキリストを捧げる。だから トラブルが起きた時ね、なんか気に食わんこと言われてドンとか言って続きやった人いますけどもあれ困ったもんでね、あれね、模範になっちゃってね、今子供たちがあれ見てね、気に障ること言われたら、頭突きやれって。そういう風潮ができてるそうです。和解が必要なんですよ。和解がいるんです。で、その時に、人間同士の和解っていうのは、できるわけないわけよ。問題は、何をそこに置くわけ？なだめの備え物のキリストです。もしその お互いの間にキリストを置いたらば和解ができる。自分のメンツを下ろせる。下ろせませんよ、ジダン。マテラッティだっておおお下ろせませんよ。ね。絶対に許さん。これは男はやらねばならないと言ってね。だけどそれは永遠に平行線です。間に何を置くわけ？なだめの備え物のキリストです。だから皆さんが今トラブってる人がいたら、その人との間にキリストを置いてください。なだめの備え物のキリストを置くんです。そしたらそのキリストがね、なだめの備え物になる。これが我々祭司の仕事です。仕事です。私たちは仕事してるんですよ。ね。で、取りなしを私たちはする必要がある。知恵のある人は何をする？喧嘩を煽る。No. それをなだめる。そして、15節。王の顔の、光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。皆さんね、自分の目の前にね、何があります？今。自分の目の前に欠乏があります。ややこしい上司があります。ね、自分の足を引っ張る旦那がいます。子供、言うこと聞かない反抗的な子供がいます。誰が目の前におります？これいつもね、問題をね、目の前に置いていたらね、いつもフラストレーションです。ね、自己渋滞が全部自己渋滞なの。行く道全部自己渋滞。その中で自己渋滞を置いてたらとてもじゃないけど体の健康、精神の健康は保てないんです。私たちの顔の前には誰を置くわけ？王の顔を置いてください。王の顔ってどなた？キリストです。キリストの顔を絶えず置けば、それは何て書いてあります？王の顔の光には何があると書いてあります？命です。命です。ですからダビデはね、なんて祈ってるか、詩編の27の8を見てください。詩編の、27の8、これ私たちの祈りにもすべきです。詩編の27の8、ね、こう書いてあります。いいですか？聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。そして、あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めようと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。 私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神。なんて祈ってます？御顔をしたい、求める。絶えず御顔を自分の顔の前に置いていた。だからね、問題を見てさ、問題と1対1で直面するからその問題がでかくなるんです。解決しできないように感じちゃうわけ。そこに何を置くわけ？その問題あるいはトラブルになる人との間にキリストの御顔を置けばいい。そうすればそのね、御顔は何だって言ってます？その光は命だ。命だね。ダビデのように御顔をしたい、求めます。主よ、私の前から御顔を隠さないでください。祈る。特にトラブルがでかく見えるようになるとき、欠乏がでかくなるように見えるときね、御顔をむしろ求める。御顔を見続ければそれが命になる。このダビデの祈りを私たちの祈りに、すべきです。また詩編のですね68、ちょっと見てください。詩編の68章、9から10、ここでですね、さっき後の雨というのを言いましたけども、神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしている。私たちのね、ところに雨を注ぐ主。これが、主の約束です。ですから、御顔を求めるならば命があります。そして何があります？雨が、春の雨が、与えられる。潤される。潤される。これが主の約束です。箴言に戻ってください。18節。17を見ますと、すぐな者の王子は悪から離れている。自分の命を守る者は自分の道を監視する。道を監視して命を守る必要がある。命をね、我々は育て守る。これが私たちの、任務です。ね、仕事です。そして、18節を見ますと、高ぶりは、破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。これも霊の高慢。あれ、高慢な霊は、倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるに勝る。ここでも何を言われてます？霊の状態です。これは高ぶりの霊を持つと、倒れに先立つ。今回ね、村上ファンドとかホリエモンたちがね、お金でもって高ぶったでしょ。それからどっかの美人のお医者さんがね、もうお金があるとかやったら子供さん誘拐されちゃったでしょ。ああいうものを誇るならば、私たち必ず何か招くんです。アメリカのね、バフェットさんは3兆円を慈善団体に寄付した。ビル・ゲイツの慈善団体で、彼は大金持ちですよ。3兆円をポイと寄付できる。しかし彼の住んでる家は360万円。20代の頃に買った360万円の家に住んでるんです。背広はボロボロです。これが本当の金持ちです。私もやりたい。ね、ポロシャツにジーパンで3500円の靴履いて、実は1兆円持ってるとか。いかにも私はセレブでございます。ダメ。それやったらそこでおしまいよ。あとは落ちるだけです。わかります？ですから私たちはへりくだる、低くされるべきです。むしろ持てば持つほど低くされるべきです。これは幸い。ね、私はこんな持ってます。年収12億です。ね、あんなチャラチャラするから狙われるんですよ。 サタンがそういうのに対してはもうね、よだれ垂らして狙ってるんです。あるでしょ、地上を狙ってる獲物を探してって。私たちはそういうものを見せびらかして、そういうものでね、チャラチャラするんではなくて、富めば富むほど低くなる。ね、みすぼらしくなる。クズのようにされている。これが私の霊の状態であるべきです。次、20節。御言葉に心を止める者は幸いを見つける。あるいはこれ、恵みです。恵みを得る。新共同訳では、恵みを得る。主により頼む者は幸いである。私たちが何に目を留めているべきですか？そろそろなんかベニーヒン様が来るそうですね。ヒン様、ヒン様。追っかけの人たちいるんじゃないの？ヒン様、ヒン様。ね、どっかで来るんでしょ？誰に目を留めるの？ヒン様。誰？御言葉です。あの人来て何が起きる？日本に。起きるわけがない。言っときます。彼はもう2000前から何度も言ってる。ね。全部外れてるでしょ？偽りです。あの人たちがやってるのは、魂をかきたて、魂を気持ちよくさせるだけなんです。宗教のお祭りをやってる。わかります？あそこに十字架がないんです。自己高揚だけがあるんです。そうでしょ？セルフプロモーション。で、うわーっとなって素晴らしく見える。それでもってみんな酔っ払うんですよ。わかります？だけど十字架がないんです。でしょ？ああいう人たちに目を留めて、ああいうものを追っかけてったらどうなります？消耗するだけです。私たちが目を留めるのは何だって書いてあります？御言葉。御言葉に心を留める者は恵みを得る。えめ？これ知ってればそんなもの追っかけません。貧様だろうが追っかけない。なぜ？ここに恵みがあるからです。豊かな恵みが。パウロに対して主は何と言いました？パウロは弱さの中で3回主に祈った。そしたら主は何と言いました？私の恵みはあなたの弱さに十分だ。もうここにある恵みの言葉、御言葉で私にとって十分なの。なのに預言者だ、カウンセラーだ、なんとかかんとか、新しいそういうものをなぜ頼りとするわけ？はっきり言います。信じてない。その人が信じてないんです。だから御言葉が私のものにならないんですよ。そうでしょ？この御言葉を信じるならば、あなたが信じた通りになるであろう。だから私たちが何をね、目を留めるか、御言葉、その時に私たちが何に注意を払うわけ？私の霊の状態。その私の霊の状態が内なる御霊と一つであれば、そこには何が生まれるわけ？信仰です。信仰が生まれるならば必ずなるんですから。なぜ人に頼る？なぜそんな偉い先生、油注ぎの器だ、そんなものを追っかけるの？いらない。いらない。無人島に一人で行くときに聖書一冊あれば十分だ。どなたかが言ってました。ね。あとなんかマッキントッシュの本があればいいとか言った人もいますけども、いらない。確かにマッキントッシュの本は素晴らしいですけども、だけど聖書で十分でしょ。ベニーヒン様と一緒に行くの？我々いつかもしかするとね、牢屋に入れられるかもしれませんよ。証のためにね、牢屋に入れられた時に、個室に入った時にどうするの？皆さん誰を当てにするわけ？実はそういうところに置かれた方が幸いなんですよ。他に目に見える頼りとするものが一切なくなっちゃった時の方が幸いです。その時こそまさにキリストが我が助けを経験するはずです。御言葉が私の魂を養い、御言葉が私を育てるという祝福、恵みをくださるという経験をするはずなの。今、ありふれすぎてるんです。いろんな本がキリスト教書店に行けばいっぱいあるでしょ？ あの本、この本、流行が次から次へとあって、そんなものがいっぱいあるから、雑音ばかり入れるから、御言葉が聞けなくなってるんですよ。御言葉に心を止めるならば、何を得るの？恵み。恵み。その恵みは私にとって何だって書いてあります？十分だ。そして何て書いてあります？主により頼むものは幸いだ。誰により頼みます？もう一回自分の心を問うてください。ヒン様、あの先生、この先生、油注ぎの器、シンディ・ジェイコブ、誰に頼るわけ？主です。その方は今どこにいる？私の霊の中です。そして21節。心に知恵のある者は悟りのある者と唱えられ、その心地よい言葉は理解を増し加える。で、ここね、別の訳ですとね、心に知恵を得、唇を甘くするって書いてあるんです。唇が甘い、スウィート。スウィート。ね。御言葉っていうのは皆さんね、確かに私たちを切りますが、その切られた後皆さん御言葉は甘いんです。切られた後。霊と魂を切り分けられた後、御言葉は甘いんです。御言葉の甘さを経験しています。御言葉が甘い。スイート。そして私たちは、マルコ、ね、9の50を見てください。この甘いっていうのを誤解しないでくださいね。なんか、砂糖まぶしのことをね、言うんではない。マルコの9の50を見ると、こう書いてあります。すべては、火によって塩気をつけられる。塩は効き目のあるもの。しかしもし塩に効き目がなくなったら何によって塩気を取り戻せよう。あなた方は自分自身のうちに何を持てって書いてあります？塩気を保ちなさい。そして何て書いてあります？互いに和合して暮らしなさい。皆さんね、塩気っていうのはね、私たちを一つにするんですよ。お互いに甘ったるい言葉だけ言ってごらんなさい。必ず腐敗します。発酵します。だから、いい？自分をね、あまり褒める人、自分にね、あまりこうスリスリしてくる人、自分のことを持ち上げる人とかね、そういう人っていうのは要注意です。必ずコロって変わります。コロって変わります。私たちは互いの中に何を持てと書いてあります？塩。塩です。じゃあ塩がなんで甘いの？だって皆さんスイカに塩をかけるでしょ。スイカに塩をかけたらどうなります？甘くなるんです。わかります？塩気によって私たちは甘くなるんです。そしてその塩気が私たちを和合する、一つにする。だから甘ったるい言葉だけを聞いてたらね、もう内側がね、ベトベトベトベトベトベトしてね、それがだんだんと発酵してくるんです。発酵したら必ず腐ります。匂いを発するようになります。ね。というわけで私たちは内側に塩を持つ。それからコロサイ 4-6 にも書いてあります。コロサイ書 4-6 節にもこう書いてある。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにせよ。そうすれば一人一人に対する答え方がわかる。わかる。塩気をつけよ。塩気を。だけど前に言いましたね。相手を見ないと、相手が病気の人の場合、とんでもないことになります。こちらの意図が全部逆になる。ね、ねじれちゃってる人、妄想を持ってる人、この人たちに対しては要注意です。だから、悟しを与える相手を選べと、先々週言いましたよね。誰に悟しを与えるか。これは、要注意ですが、私たちの言葉に塩気を、維持させよう。そして、箴言に戻ってください。箴言のですね、16の24節を見てください。ちょっとあちこちですね、行ったり来たりで申し訳ないんですが、16節の24節、こう書いてあります。 親切なこと、そしてその言葉ね、甘ければ人の理解力を増し加える。人をね、引きつけて、そして説得することができるんです。けんけんがくがく論争をやったら人はどんどん去ってきます。甘ければいい。甘ければいい。そして、24節、親切な言葉は蜂蜜であり、魂に甘く骨を健やかにする。だからこういう言葉はね、魂を甘くするんです。キリストからね、皆さんね、ぐさっ、例えばね、なんと信仰の薄いものよと主から言われたとします。落ち込みます?あ、ダメですって。主をおっしゃらないでください。じゃない。主からそういう言葉を言われるということは甘いんです。わかります?本当に相手のことを思ってたらズバッと言うんですよ。適当にごまかすのはその人のことどうでもいいからです。はい、気にしないで大丈夫よ。あなたの問題そのうち解決する。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。ね。はい、大丈夫。こういうのは全部その人のことを、わかります?ほったらかしにしてんのと同じです。もしその人の問題があったらズバッ言われる。言われるけれども、それは私たちにとって甘いんです。皆さん、主から怒られてください。主から叱責されるべきです。主の叱責は甘い。甘い。なんと信仰の薄いものよ。おっしゃる通りです。甘いんです。だからその時こそ、主よ、あなたが信仰になってください。あなたの信仰がなければ私はどうして信じることができましょう。あなたが私の信仰ですと。そこで主を掴むんですよ。主をそこで握りしめるんです。そこから主から去っちゃダメですよ。へそ曲げて。主にあんなにきついこと言われてもう嫌だ。あんなきついこと言う主は嫌いとか。みんなそういう風にあるでしょ。日本人甘えの構造ですぐへそ曲げるの。もう嫌だ。もう嫌。その時主に掴まるんですよ。厳しいこと言われたときに、わかります?主のその甘さをそこで経験する。その言葉は私の魂に甘いんです。御言葉は怒られるとき、そして私の骨、体をも健やかにする。健康にするんですよ。エメン。そして28節見ますとこう書いてあります。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい者を離れさせる。心がねじれちゃった人は必ずトラブルを引き起こします。起こせなくていいことでトラブルを起こす。言った言葉全部曲げて曲げて曲げて理解していきますからね。で、妄想膨らんでくるんです。このキリスト教会というところにはいっぱいいますね、そういう人がね。病気です、この業界。本当に病気の人の率が多すぎる。多い。思いがやられてる。心がねじ曲がってる。ね。私たちの心はどうでした?まっすぐ。そしてその霊が主の霊とチューニングされているべきです。いいですね。聞いたこと聞いた通り、まっすぐに聞けばいいんですよ。ねじれるな。みんなねじるんです。こうやってねじる。ねじる。こういう人たちはね、もうそこでストップ。それ先行かないですね。先行かない。コリン・アーカートが言ってました。成長する人というのは、教えられやすい人。ティーチャブルな人。教えを受けてスッと反応する人は成長する。教えても教えてもねじ曲げねじ曲げねじ曲げ言い訳言い訳言い訳自分の意見自分の意見を言い続ける人勝手にして。あなた自分の道行きなさい。ね。いいんですそれで。その人の自分の道って刈り取るだけ。我々は応答したらどんどん答えるべきです。ねじ曲がってたらもういいですが関わるべきじゃない。こちらが傷受けます。そして私たちは陰口言わない。ね。親しいもの、友が離れちゃうって言ってる。だからここで何をします?私たちは言葉をコントロールすべきです。言葉を。その言葉をコントロールする。その言葉によって私たちは幸いを得るんですよ。で、30のところ見ますと、目くばせする者はねじれたことを企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者であると。こういう状態にあってはならない。守っていただきます。ね、詩編にあります。主よ、我が口のに門守を置き、私の口の言葉を守ってください。曲がった言葉を言わず、ね、私の言葉をまっすぐにし、主の言葉と一つにしてください。 今キリストの言葉はどこにあります？私たちの口にあり、私たちの心にある。その託宣があるんです。それを語れと言ってるんです。そうすると白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。皆さん、白髪、年を食うということは栄光なんですよ。年を食うというのはね、寂しいことではないんです。キリストにあって主にあって年を取るということは栄光です。白髪は老人の冠である。私もそれまで本数が持つかどうかしだがはね、年寄りの冠なんですよ。求めましょう。そのためには御言葉、まっすぐに語る、霊の状態に注意する、これが私たちの祝福の鍵です。祈りましょう。おーイエスロー、ロージーサス、オールジーザス、オールジーザス、おう主を感謝いたします。主、あなたは私たちが思いもしなかったものを用意されました。人の心に浮かびもしなかったもの、人が考えつきもしなかったものを主は成し遂げられました。主は私たちに御子をくださったことを感謝いたします。なんということでありましょう。主よ、人が一体何者なので、あなたは私たちをこれほどに心にかけてくださるのでありましょうか。人が一体何者なので、あなたはご自分の御子をさえ惜します、十字架につけ私たちに賜ったのでありましょうか。しかし私たちはそのことを忘れ、自分の計画の実行、自分の野心、自分の何かの達成を求めるものであります。そして道が塞がれるとき、フラストレーションを経験しつぶやくものであります。主よ、どうぞ私たちの道をあなたの道とチューニングしてください。私たちの計画を主に明け渡します。そして主が復活の領域において御言葉を私たちの下に備えてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、まず手放し、まず明け渡し、主よ、まず自分のすべてをあなたの前にひれ伏させることができますように。私たちはもうすでに父の御霊をうちに宿していることを感謝いたします。神の霊を宿していることを感謝いたします。これがどのようなことであるのか、主よ、私たちは簡単に語りますが、神の霊を宿していることをもっと知ることができますように。ヨセフの上には神の霊があり、パロですらそれを認めました。まことにこの人の上には神の霊が宿っていると。主よ、私たちの口の言葉もその霊と一つであるべきであります。神の霊を宿した王の祭司団であることを感謝いたします。私たちには神の託宣があることを感謝します。オラクルがあることを感謝いたします。まことの王に連なる者として、王なる祭司団としてあなたの命の言葉を預けられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、今私たちがその職務に ついているものであるということを意識することができますように。自分の問題、自分の何か、自分のその必要、自分から私たちを解いてください。小さな自分から私たちを出してください。あなたから委託された管理業務に預かるものであります。私はキリストの制服を着、神の権威を帯びて公務を執行中であります。どうぞその意識を持つことができますように。自分のあれこれあれこれ、主よ、そのことばかりを見つめ、それを目の前に置くことがありませんように。私たちの目の前に置くべきものはあなたの御顔であります。その御顔の光を見るならば、そこには命があることを感謝いたします。命があることを感謝します。主よ、ダビデと共に祈ります。あなたの御顔を私から隠さないでください。絶えずあなたの御顔を私の前に置き続けることができますように。自分の問題を見つめ、あの人この人を見つめ、あの欠乏この病、あのトラブルを見つめることがないように、キリストの御顔を見つめることができますように、あなたの御顔の光を求めることができますように、そこに命があることを感謝します。そしてどうぞ主よ、私の語る言葉がまっすぐに御言葉でありますように。御言葉に心を置くのであれば、主よ、恵みを得るでありましょう。そのために主よ、私たちの霊の状態に注意を払うことができますように。私たちの霊があなたの霊と一つであるように、内なる霊を見張ることができますように。主よ、あなたが私の霊を見てくださることを感謝します。私たちがかきたてられるとき、私たちが憤りに燃えるとき、自分の肉に燃えるとき、主は言われます。あなたは自分の霊を知らない、自分の霊的状態を知らないのである。主よ、そのとき私たちは何と申しましょう。おっしゃる通りです。主よ、お言葉通りです。私たちの霊をあなたの霊と一つにしてください。あなたから離れて勝手に振る舞うことがありませんように。あなたの霊に私の霊を服することができますように。私の霊とあなたの霊は今一つであります。そこにとどまることができますように。そして主よ、御言葉を見つめ、あなたに頼ります。人ではなく、ミニストリーでもなく、働きでもなく、教えでもなく、あなたに頼ります。あなたに頼ることこそあなたに栄光を期するものであります。あなたを誠に栄光をする、栄光化するものはあなたに対する全く信頼であります。あなたに完全に明け渡し、あなたを全てとすることであります。どうぞ主よ、今私たちの内を探ってください。あなた以上に優先しているもの、あなた以上に頼っているもの、あなた以上に当てにしているものがありましたらば、手放すことができますように。主よ、あなたを悲しませることがないように、あなたを傷つけることがありませんように、繊細なあなたの御心をなんと私たちはかき乱し、傷つけ、主よ、あなたを悲しませていることでありましょう。あなたの繊細さから私たちは離れております。私たちはなんと乱暴であり、なんと無神経であり、なんと主よ、無遠慮なものでありましょう。しかし主よ、あなたは私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めてくださることを感謝します。私たちの心のすべてをご存知でいてくださることを感謝いたします。もし私たちのうちに咎める部分があっても、神はなおそれよりも大いなる方であるから、その大いなる神の御胸の中に安んじようではないかと、 ヨハネが進めてくださっていることを感謝いたします。どうぞ主よ、甘い言葉、あなたの安らかな言葉、あなたの真理の言葉を絶えず語ることができますように。不真実な言葉から私たちを解放してください。守ってください。私たちの唇に門守を置いてください。どうぞ主よ、この唇の言葉の力に預かり、この言葉があなたと一つでありますように。この時あなたの目に恵みを得、祝福を得、愛を得ることを感謝いたします。主に対して開いている、重荷、トラブル、傷、全てを置くよ、身軽になるよ、完全に主の真実に信頼し明け渡すよ。キリストの霊を受けるよ。知恵と啓示の霊、愛と憐れみの霊、知恵と恵みの霊、主の霊を内側に絶えず宿し、その霊の中にとどまるよ。キリストのうちに住み続けるよ。キリストの中にとどまり続けるよ。引き出されないように、サタンの挑発によって引き出されることはないように。サタンが足を引っ張ろうとも、道を塞ごうとも、あなたの成したいことを、あなたの計画を主に委ねるよ。主がそれを支え、主が成し遂げてくださることを信じるよ。主よ、あなたに全てを明け渡します。 主よ、感謝します。知恵の言葉、恵みの言葉、真理の言葉が私たちの近くにあることを感謝します。私たちの口にあることを感謝します。私たちの心にあることを感謝します。その言葉と私たちは一つであります。神のロゴスと私たちは一つであります。キリストと私たちは一つであります。おー主よ、このような救いをもっと味わい知ることができるように、経験することができるように、私たちの霊を整え、魂を整え、体を整えてください。すべてはあなたのものであります。ハレルヤ、感謝いたします。